主イエスキリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。2016年3月6日死の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めます。総額とともに心を静め主を待ち望みましょう。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。あなたは今日もお一人お一人を名をもってこの地に集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。これから始まります主日第二礼拝の中にあっても、どうぞあなたが中心となってくださり、私たちが礼と誠をもってあなたを礼拝し賛美できますようにお導きください。礼拝の始めに尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは御臨在の主に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を褒めたたえてまいりましょう。お願いいたします。
それではお立ちになることがおできになる方は、ぜひお立ちください。心からともに神様に賛美を捧げてまいりたいと思います。
突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされて、リバイバルの時が来た。聖霊の風響け、教会に集って皆でお祈りしよう。主の言葉の成就はすると突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされて、全世界に出て行こう。聖霊の風響け、栄光は、栄光はキリストに、栄光は神にのみ、救いの実が結ぶとき、天で喜び溢れる、天で喜びが満ちる、聖霊の風響け。
アーメン。主に感謝しましょう。
私の希望 して変わらない苦しむ時恐れる時希望をしっかり握って感謝と喜びで満たされる神の言葉は希望暗闇に光を与える神の言葉によって印と不思議の技が今始まるもう一度神の言葉は私の希望神の言葉は決して変わらない苦しむ時恐れる時希望をしっかり握る喜びで満たされる神の言葉は希望暗闇に光を与える神の言葉によって印と不思議の技が今始まる神の言葉は神の言葉は希望暗闇に光を与える神の言葉によって印と不思議の技が今始まる。勝利を主は灯火輝く夜明けの星輝く栄光都には神の平和を持って裁きをするハレルヤハレルヤここに来て褒めたたえよハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤここに来て褒めたたえよ
この聖霊の働きは力強くまた激しく注がれていると主張されます。私はこの御体の教会において聖霊の働きをさらに豊かに表し、私の御業を成していこうと主張されます。主に期待していきなさい。私はあなた方のその人生の上に、あなた方のその歩みの中に私の計画を用意していると主張されます。聖霊の風とともに私はその御業と祝福を豊かに表していこう。あなた方一人一人を用いてその技を表していこうと主張されます。
この私はあなた方にこの不動のもの、この確かなもの、この永遠なるものを私はあなた方の土台に土台として与えたと言われます。しっかりその土台に立っていきなさい。このさまざまなことに揺り動かされてはなりません。このしっかりと私の土台に立っていきなさいと言われます。
確かにこの変化が訪れようとしていることを覚えなさい。それぞれ個人においてもまた教会においても確かな変化の時が起こってくると知らされます。その時にあなた方はしっかりと私の言葉に従って歩んでいきなさいと知らされます。私は確かにあなた方一人一人を計画を持って召し出し導いたと知らされます。その主が言われる人生を、主があなた方にこの御心としておられるその計画の中を歩んでいくことができるようにしっかりと祈りつつ備えておきなさいと主張されます。
それではもう一度賛美を捧げてまいりたいと思います。
憩いの水のほとり、賛美の声が満ちあふれ、感謝の歌を持って皆を褒め歌います。悲しみも苦しみも全てが祝福に変わった。あなたの涙は全て喜びの歌となる。憩いの水のほとり、賛美の声が満ちあふれ、喜びと歌声が永遠に続く、永遠に永遠に続く。アメン。しっかりしましょう。ハレルヤ。
愛する天の様、この賛美の時を感謝いたします。賛美の中に住まってくださっているあなたの臨在を感謝いたします。どうぞ続いていくこの第二礼拝をさらに神様の豊かな祝福を持って導いてください。この祈りをイエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちいたします。全国ゴスペルグループコンテスト、南部九州予選と長崎県予選が行われます。御心の予選会となりますように、このことも合わせてお一人お一人で神様にお祈りください。これらの祈りを尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前方左手のスクリーンをご覧ください。 また今オンラインで参加されている方々も共にお祈りください。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アメン、アメン。それでは伊沢木原誠牧師に導いていただいて、主の御体と父親に預かる聖餐式を行います。お願いいたします。
おはようございます。それでは主の御体と父親に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも、聖餐に加わるようにお勧めしておりますので、洗礼を受けていらっしゃる方も受けていない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐にお預かりください。オンラインで聖餐のご用意になる方もぜひ共に扱っていきたいと思います。それではお願いします。聖餐の恵みをありがとうございます。このパンとブドウ酒を今十字架されたキリストの体、流された血としてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、御聖霊から来るくらいためを与えてください。オンラインで見ている方が用意されているそのパンとブドウ酒を祝福し、十字架されたキリストの体を流された血としてくださり、それを信じる信仰を与え、十字架のすべての恵みに預かることができるように、聖霊から来るくらいためを与えてください。イエス様の十字架をありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、お一人一人で主の前に悔やむ時を持ちたいと思います。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御から土地をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。 神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の体を止めておきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後こう言って帰るのが大になった。みんなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の体を血を共にいただきましょう。します。天のお父様、施設さんの恵みを預かることができてありがとうございます。十字架によって罪にされ祈祷され神のことされているこの恵みをありがとうございます。この週も1週間その恵みの中で神様と共に歩み、神が用意されている素晴らしい勝利と祝福を見ていることができる力で見て持ってみてください。イエス様の十字架をありがとうございます。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かりました後は、神様に感謝を込めて捧げ物の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで神様に捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから日々与えられました多くのもののうちの一部を あなたに喜んでお返しいたします。どうぞこれらを清め、あなたのご利用のために、御国のために用いてください。また今喜んで捧げられたお一人お一人の上に、健康において、また経済においても、あなたの恵みと祝福が豊かに増し加わりますようにお祈りいたします。この献金の時を、捧げることができる特権の時を感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。アメン。それでは特別賛美の時を持ちたいと思います。本日の特別賛美はピースです。よろしくお願いします。
感謝します。今日は、安らぎ風の響きの3週の4番パッションという賛美をさせていただきたいと思います。
はい、素晴らしい特別賛美をありがとうございました。それでは聖書朗読に移りたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書ヨハネの福音書15章の16節です。新約聖書ヨハネの福音書15章の16節です。第3版をお持ちの方は新約聖書の212ページです。ヨハネの福音書15章16節お読みいたします。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。本日はこの聖書箇所から伊勢谷木原誠牧師に賛美の後メッセージを取り付いていただきます。お願いいたします。
イエス様の皆様、おはようございます。おはようございます。今日はヨハネの15章の16節でとても有名な御言葉ですけれども、その御言葉に目を留めつつ学んでいきたいと思っています。賛美の時をお持ちしたいと思います。立ちになる方は立ちくださって、きつい方は座ったので全然結構ですけども、心を主に向けて礼拝してほしいと思います。昨日後藤に行って帰りがですね、野口先生がドクターが後藤の中央病院に行って出てくれたんですけども、ちょっと時間がなくて、フェリーの時間がなくて帰ってきて、必ず大学病院に行くようにと言って大学病院に行ったんですけども、帰ってきたと、大学病院は紹介状がないと見てもらえないので、その日の当番だった原爆病院に行ってちょっと治療を受けましたけども、帰ってきたも10時過ぎてましてね、ちょっと声があんま出ませんけども、皆さん心から礼拝してほしいと思います。よろしくお願いします。
私はあなたをより求めます。私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたが欲しい
神様に喜びを持って礼拝します。
私のすべて
ることを熱心に求めなさい。予言することをついついなしていきなさい。確かに吟味された予言は神の言葉である。この神の言葉に力があり、神の言葉に命がある。神の言葉は不可能の壁を突き破り、神の言葉は道のないところに道を作っていくことを覚えなさい。あなた方が御言葉に触れ、神の言葉に受けるとき、あなた方の人生の中に神の計画が開かれてくると称されます。予言すること、御言葉に触れること、この神の言葉にしっかりと立ちなさい。神の言葉があなた方の人生を導き、神の言葉が奇跡をもたらすと主は仰せられます。それ敵である悪魔はあなた方から神の言葉を奪おうとしてきます。しっかりと神の言葉を受け、神の言葉に触れ続けなさい。その時あなた方は勝利から勝利へ、栄光から栄光へと導かれていくと主は仰せられます。あなた方の感情やあなた方の施策を神の言葉に満たしていきなさい。あなた方は神の言葉によって歩んでいきなさい。その時あなた方は素晴らしい祝福と勝利を具体的に見ていくようになると主は仰せられます。最後にイエスですね。お座りください。感謝します。ありがとう。私たちのために十字架にかかり三日目を終えた死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ありがとうございます。いや、これは石田さんですね。この頭ですねこれは散髪じゃなくてですね、美容室に行ってこの頭にされたって言うんですねだから散髪屋さんじゃなくて美容室でこの頭になったところびっくりしたんですけども短くしてくださいって言ったらなったそうですね。で、しかも眼鏡を取ったから見えなくて、かけた瞬間驚いたけど何も言えずに帰ってきたそうですはい、それで、すみません、先にまず、今日は3月の第1日曜日なので2月分の10分の1献金を教会として捧げております。 会計報告が出ておりますけれども、総収入は928,817円、それの自分のうちなので10万円をですね、献金します。イスラエルの働き、聖書から見てミッション、石田の市個人、それからファミリーホームですね、まあ、児童養護施設、ファミリーホーム、三越新聞、長崎の祈祷院、山田とゴスペルクラブ、それから島原教会、フィリピンの働き、アフリカの働き、中国の働き、それから地方キリスト教会、それから本村教会、東京ベテルチャーチ、これは別の教会ですね、ホーネイエス教会、これらのところで研究したいと思いますので、お祈りします。心を合わせてお祈りください。天のお父様、今月も下げることのできるこの恵みを本当にありがとうございます。下げます一つ一つの教会、宣教団体、また一人一人を神様が豊かに祝福し、下げます境内が文字通り30倍60倍100倍になって、福音のために永遠の命を生み出すために用いられていくように力強く用いてください。また主様、長崎教会がさらに豊かに下げる教会となることができるように、お一人お一人の境内を祝福し、ますます喜んで豊かに下げることができるように導いてくださることをお願いいたします。主様、あなたがこの研究を祝福してくださることをありがとうございます。主様の名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。さて、それでは聖書の方に入っていきたいと思うんですけど、その前に昨日は後藤に行ってまいりました。で、後藤ゴスペルクラブですね。今までは信吉先生が後藤に行ってから後藤で集会が始まったんですけども、それから、ちょうど11月の新年から、ゴスペルクラブがスタートして、で最初その、いわゆるデイサービスのようなところで2回コンサートをして、その次今度は特養ですね、特別養護老人ホームで2回コンサートをして、1回目は30分、2回目は1時間させていただいて、で今回は、モール、シティモールって、まあ、でもなんかシティモールっていう割にはなんかあれだったんですけど、まあ、シティモールの舞台があるところで、まあ、路上コンサートみたいな感じですね、不特定多数に向かってやるっていう、まあ、初めての試みだったんですけどもやりました、まあ、それは示されたんでですね、頼めば施設はいくつかあったんですけども、なんか神様の家こっちになったと思ったのでやったんですけども、そしたらその人通り自体が少ないんですね。だから人通り自体が少ないのであんまり人はいないんですけども、立ち止まっていく人は何人かいて、一つはですね、そのモールというかお店 の、その会長さん、ね、会長さんが聞きに来られて最初から、それで、なんかすごく真剣に聞いておられたんですね。で仕事があるからって言って途中で抜けられたんですけど、その時ちょうどピースが歌ってたんですけども、2曲ぐらい聞かれて、でこう行かれて仕事があるからって行かれるんですけど、その時に CD をこう、ね、出してたら CD を買ってくださってですね、 CD 買いますって言って向こうからですね、で帰ったんですね。でそれなのにまたやって来られてですね、仕事抜けて、そして最後もまた来られてまして、でお話をしましたらですね、もっとたくさんの人に聞いてね、欲しかったなってことを言われて、で7月に祭りがあるんだけども、祭りの時に来て歌ってくれませんかって話になってですね、もうぜひ喜んでいきますということですね、名刺もくださって、でだから夏のお祭りの時にですね、まあ呼んでもらえればいいなと思っています。まあ、ぜひ7月の最後だそうですけども、祭りの時にね、祭りの時に、まあまあ、あるんでしょうね、そういうのよくね。でそういうのになるとね、集まってくる人ってね、普段いないのにね、どこからこんだけ人がいるんだろうってぐらい集まってくるんですね。本当にそうなんですね。だからぜひ、ね、そこに行けるようになと思っています。で祈ってたんですね、ポイントの人と出会えるように、ポイントの人と出会えるようにって祈ってたんで、まさにその一番トップそのグループの決定できる人が来たんで、その人が来てほしいといえば本当に呼んでもらえると思うんですけども、なんかすごいなっていうふうに思いました。でこれからですね、また楽しみに、ね、していきたいというふうに思っています。さて、それで、今日の聖書に入る前に、今日はね、あなた方は私を選んだのでありません、私があなた方を任命したのですという非常に有名な御言葉なんですけども、それに入る前に先週のですね、第7礼拝東京のですね、いつも夜見てるんですけども、そこでパウロ牧師が語られたことがすごく重要だったので、ちょっとそれを皆さんにね、聞いた人もいると思うんですけども、分かっちゃっておきたいと思います。ロマ書の12章の1節2節、はい、ね、ロマ書の12章の1節2節、まあ、開けられてもいいですし、こちらに書いてありますからね、ロマ書の12章の1節2節ですね。 ここを見られたんですね。そういうわけですから私の兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受けられる今日生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝ですと。まずこの一つ目でそのここは献身のところなんです ね。神様に体を今日生きた供え物として捧げなさいという、まあ、献身のところなんですけども、十字架はですね、罪の許しのことはいつも言っていると思うんですね。十字架によって私の罪を許されたということ、もう一つ意味があるんですね。十字架は私の罪を完全に許してくださるということと、もう一つは買い戻す、贖いって言うんですね。日本人も贖いってのは分かりにくいんですけど、買い戻すってことなんですね。つまり私たちは本来神のものであったのに、神に逆らって罪を犯した結果、サタンの支配下に入り、罪の支配下に入ってしまったんですね。だからまあサタンに罪に売られたというか、言ったわけです。ところがイエス様が十字架があった時、その罪が許されたわけじゃなくて、今度はそのサタンの支配から神の支配のもとにイエス・キリストの命という代価を払って買い戻されたんですね。質屋を使ったことないか分からないんですけど、ちょっと違うと思いますけど、質屋の場合はなんか、何でしょうね、なんか質屋に持ってくるものはないですけど、いや、すみませんね、聞きづらくて、まあ、携帯電話を持っていくと、ね、でまあ、これでいくらお金を借りると、でそのお金をまた戻したら戻ってくるということですよね。で、私たちは罪に売られたわけですね。で、サタンの手にも入ってしまった。で、イエス様は、神様はイエス・キリストの命という代価を払って、すごいですね、キリストの命という代価を払って、私たちをサタンから買い戻した、買い戻したんですね。でその時私はもう神のものになってるんですね。だから私たちはイエス様を信じたとき、罪が許されると同時にサタンの支配下から神のものとなったんですね。大事なことなんですよ。神のものとなってるんですよ、ね、ということは献身するってことは自分を神に捧げるってことなんですけど、実はもう神のものと本来になってるから、献身するってことは本来の位置に立つってことですね。わかりますよ、言ったこと、ね、本来もう神のものになってるから、人生を捧げるってことは本来の位置に、本来の位置に立つと祝福を受けられるんですね。で、献身するっていうのは別に特別なことじゃなくて、もうみんな神のものなんです。で、その神のものとしてのところにちゃんと献身するっていうのは捧げて、こう神のものとなったところに立つと祝福が豊かに流れてくるんですね。だからね、献身した方が祝福されるっていう、本当にその通りだと思います。それは何かというと、本来は私たちはもう神のものだから、その神のものとしての歩みをしていくと祝福されるんですよっていうことを言われたんですね。で、すごく納得しました。そう、まあ、本来私はもう神のものなんですね、イエス様死んだ時にね。だから献身するってことはその本来の位置につく。で、パウロ牧師面白いこと言われて、献身してからの方がより祝福が大きかったっていうんですね。確かにそうだなっていうふうに思います、ね、で、ということは献身するのは特別なことじゃなくて、本来私たちはもう神のものになってるから、神様のところにこう立つということをね、覚えておいてほしいと思います。で、もう一つはね、二節、こっちはちょっと大事なんですよね。ロマ書のね、12章の2節。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいって、ここなんですね。心の一心によって自分を変えなさいって。で、私たちの霊ね、霊、本当は、ね、書くといいんですけど、霊と心と体がある。人間は三層説なんですね、聖書から言うと。霊と心と体がある。この体はね、もう地上で終わるわけですね。で、復活の体をもらうわけだからね。で、霊があるわけですね。で、霊はエス様を死ぬとき全く新しくなったんで。霊は清いんです。霊は、皆さんお互いに、エス様を死ぬとき、聖霊が来て新しくなりましたから、これはもう完璧なんです。本当に清く、完全なものが私たちお互いあるわけですね、霊は。だ、その周りに心があるわけですよ、魂ね。心が。で、これはですね、霊が新しくなったときに、本当に救われて霊が新しくなったときに影響を受けて、いっとき良くなるんですけど、心はですね、地上位です。地上位は、こうね、なんていうか、この世に翻弄されたり、罪に翻弄されてですね、クリスチャンになった後も、私たちは、霊は全く新しいですよ、お互い。霊は本当に素晴らしいんですよ、お互い。これ間違いなくない。ね、ところが、心は、いろいろあるわけですね。で、これ心の一心によって自分を変えなさいって書いてあるでしょ。心は私たちは選べるんです。許す方を選ぶか、許さない方を選ぶか、感謝する方を選ぶか、感謝しない方を選ぶか。 心は一新しなさいということは、つまり聖書の御言葉に、神の施策、聖書の言葉に立って歩むか、自分が感情とかその他の価値観で生きるか、これ選べるんですね、心はね。だから心を、ね、一新するっていうのは、つまり神様の言葉の方に立って生きるっていうことを選んでいくってことなんですね。で、あの皆さん、あの日本人は、ね、甘えの行動ってあるように、なんか神様が全部してくれたらいいじゃないかって言うんですよね。でもね、心の一心っていうのはつまり自分で選ぶ、あ、感謝する方を選ぶ、でも感謝する力がないから感謝の力をくださいって言ったらそれはいいんですよ、ね、でもそれをしたいっていう方を選ぶかどうか、それを願うかどうかは選択なんですね。ってことわかります？すごく大事なんですね。で、心をどっちを選択するかは、それぞれの選びなんですね。では心の指針によって自分を変えなさいって書いてあるんですね。でもちろん変えてくださるのは神様ですよ。神様が変えてくださるんだけども、その心が、例はみんな新しいんですけど、心がその、例えば感謝が分からないですけど、感謝しますと、感謝で言いますと、その、もうなんでこんなこと感謝しなきゃいけないんだと思うけども、聖書に全てのことを感謝して書いてあるから、分かりました、感謝しますって方に立つ、ね、感謝する力をくださいって言って、そこで感謝をしていくかどうかは、心の意思によって聖書の言葉に立つかどうかなんですよね。みんなバカなことあるかって言ってくれね、ああっていうのは そっちを選ぶわけですね。聖書じゃなくて自分の感じや考え方を選ぶわけですね。でもとても理解できないし、なんで私ばっかこんなことと思ったとしても、いや、そうじゃない、で感謝しなさい書いてあるから感謝をする方を選ぶっていうか、つまり常に御言葉の方を選ぶっていう、これはね、選択なんです。で、神様どうぞ感謝する力をくださいっていう時に感謝する力が来るし、ね、この御言葉に立って私たちが歩んでるかどうかなんですね。で、霊はね、本当に新しくなったんです。でも心はまだ罪に満ちてたりね、弱さに満ちてたりする。だから本当にそれが神様の施策、神様の言葉の方を選んでいく、そっちをもう神様に求めていくっていう、ね、ことが必要なんですね。で、心の死によって自分を変えなさいって、でこれはぜひね、覚えておいてほしいというふうに思います。ダウンロードして聞きますので、アンティオク教会のホームページから先週の日曜日の夜の礼拝ですねのところを開いたら聞けますので、ぜひ今分かりにくかった方はね、聞いておいてください。すごくものすごく大事なところなんですよ、これね。私は何を選ぶかって、ね、本当に変わりますので、ね、さて、それで今日の説教に行きたいと思います。ヨハネの15章の16節、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び任命したのです、ね、それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためですと。これはよく、牧師の暗示の時とか宣教師の暗示の時にこの御言葉か、あるいは宣教師の場合はね、マタイの28章の御言葉もよく言われますけども、まあ、牧師の暗示の時なんかによくこの御言葉が読まれてから暗示されることが多いんですけども、これは選びのことですね、まずね。で、まあ一つは救い、神様は私たちを救いに選んでくださった、あるいはそしてこの教会に選んでくださった、皆さんが今置かれている職場や学校に神が選んでくださったとですね。で、分かりやすいのは結婚なんですね。あなた方ってこの複数で書いてあって、ね、あなた方が私を選んだのありませんって、例えば夫が妻を選んでもなく妻が夫を選んだのでもないと、この二人を神様が夫と妻として選んでくださったって分かりますか ね。夫が妻を選んだのでもなく妻が夫を選んだのでもなくて、この二人を神様が夫婦として選んでくださったって。で、同じように皆さんが救われた時に、これ大事なんですけどね、日本のプロテスタントの教会はですね、アメリカの影響を受けてますからね、このボーンアゲンって救われる時に個人を中心に考えるんです。もちろん個人なんです。私が子供の代わりに決心できないし、親の代わりに決心できない、一人一人なんです。でもその時、私がイエス様を信じた時、私が新しく生まれるんですけど、個人として生まれるだけじゃないんですね。まあ、例えば長崎教会で信じたとしますと、私は個人としてボーンアゲンするんだけど、同時に長崎教会の一部として生まれるわけですね。言ったことあります？すごく大事なんですね。教会の一部として生まれてる。例えば私が肉で考えたら木原誠っていうふうに生まれたわけですね。その時私は木原誠として生まれたんだけど、同時にそれは忠原と安子の子として生まれ、愛子と信子の弟として生まれたわけですね。木原家の一人として生まれたわけです。わかりますよっていうこと。で、私たちがイエス様を信じた時、救いは個人だけども同時に教会の一部として生まれたんですね。 それは選べなかった、まあ選べなかったというのは、ね、肉は選べないし、教会の場合でもやっぱり自分がその導かれた教会で救われるわけですね。その一部として生まれたわけですね。で、で皆さんどういう意識かですよね。神に選んでもらったっていう意識ちゃんと持ってますかね。私は神に選ばれたって、大丈夫ですかね。大丈夫ですよね。第一段階で聞いたらみんなね、さっと手を挙げてくれました。すいません、聞き苦しくて申し訳ない。で、まず神に選ばれたって意識があるかどうか、それと同時に、教会だから、この長崎教会に今自分は、神様はこの教会に選んで今置いておられるっていつも言うように、ずっといるとは言いませんよ。神様は使わせることもあるでしょうから、また導かれてね、どこかに使わせることもあるでしょうから、しかし今はここに選んでおいてくださったっていう自分を、そしてあの人も周りの人も、神様がこうして私たちを選んでくださってるっていうふうに思ってますか。それが聖書が言ってることなんですね。あれ、いや私を選ばれた時あの人は違うなんて言っちゃいけない、なんであの人がいるのって言っちゃいけない、同時にね、あの人はそうですけど私は関係ないわって言っちゃいけない、あの人も私も神様がここに選んでおいてくださったって、そう思ってるからなんですよね。で、あなた方を選んだので、あなた方が選んだので私があなた方を選んだんだって、神様の方が私たちを選んでおいてくださったんですね。じゃあどうしてかってことなんですよ。どうしてそして選んでくださったかというと、はっきり言ってみます、行ってというとどっかに行くことばかり考えますけど、場合によっては神のおっしゃる場所だから行くんじゃなくてとどまることもあるでしょうけど、とにかく主のおっしゃる場所に行って、主のおっしゃる場所にいて身を結び、そのあなたの身が残るためだって書いてある。ということは、私たちが選ばれたのは私たちを通して神様が身を結ぶためだって言ってるんですよ。でこれ約束なんですよ。頑張って身を結べって言ってるんじゃないですよ。身を結ぶためですってことは、身を結びますよっていう約束なんですよ。だからね、これ素晴らしいですよね。身を結びますよっていう約束なんですよ。だから信じればいいんですよ。頑張って身を結べって言ったわけじゃないですよね。ね、選んだんですよって、私の方があなた方を選んだんですよ、それはあなた方が行って、主の御子の場所に行って、主の御子のところにいて身を結ぶためです、しかもその身が残るためですよって、この時に主の方が約束ですよね。身を結んで残すためですよってことなんですね。で確かにね、神の置かれた場所にいますとね、身をつけていくんです。忍耐はいりますけどね、ここ大事ね、忍耐はいりますよ、忍耐はいりますけど身をつけていくんですね。確かに主のおっしゃる場所に行った時に、これは面白いですね。白馬キャンプに行きますと、ね、正解があるわけですね。ね、夜の正解、朝の正解。で、賛美にみんなやるわけですね、これね。で、前はこうね、立ってたりして見てるとですね、なんか、昔の朝の人来たらいっぱいいるわけですね。ね、本人忘れてるみたいですけど、昔の朝に人いっぱいいるわけですね。で、思うわけですね、なんかね、ああ、長崎にいた人がこうして今、本当に持ち帰ってよかったなって、本当思うわけですよね。で、私たちは神様からはっきり示されて、妻と共に長崎に来て、でやってきたわけですね。で振り返るとですね、非常に不十分だったわけですよね。非常に不十分だったで、それは子供が一番知ってますよ ね, ねだからちょっと本当に不十分だったにもかかわらず、妻はいつもねこれっぽっちって言うんですけども、今の日本のこれからリバイバルが始まりますから、ね、あれですけど、私はこれっぽっちと思ってないんですよ。リバイバルが始まったらすごいことになるけど、リバイバルが始まる前だったから、これだけの身を神様をつけて残してくださったわけですよね。いろんなところで、海外にも行ったし、日本中にも行ったし、北海道に使わされた人もいるし、ね、関西に行った人もいるし、あっちこっち行ってますよね、いろんな人が、ね、あと海外に行った人もいるし、東京に今いっぱいいますよね。で、身が残ったわけですよ。何を言いたいかというと、約束なんですよ。いいですか。全然すぐなかったんで、変わらず身が残ったんで、皆さんね、神のおっしゃる場所にいると神様が身をつけて残されるんです。これ約束なんです。信じればいいんですね。私を通して神は身をつけてください。分かりやすく言えば、私を通して人々がイエス様に出会う、私を通して神様の愛を人々が知る、具体的に神様の身をつけて身が現れてくるぞっていうことなんですね。それを信じるかどうかですね。いやね、もっと嬉しそうな顔してほしいんですけどね。嬉しくないですか。自分を通して本当に人々が神に出会ったり、本当に主の愛を知ったり、身がついて身が残るんだなって思うと、
で問題は信じるかなんですよ。そんなこと言ったって私なんかって、まあ、お互い申し訳ないけどお互いね、お互いを見たらね大丈夫かなって思いますよね。しかし約束でしょ、約束でしょ。神様がおっしゃる場所に行って行くなら、そこに行くなら、まあ、行くってのは行ってもいいし逆にとどまってもいいんですよ。神がおっしゃる場所にいるなら神様が目をつけてくださるぞってことを期待して信じるんですね。で私ね、これからが本番なんですよ。リバイバルでしょ。ちょっとね、波外れた実がつき始めると思います、これから。いや本当に思います。で皆さんね、例えば五島ゴスペルクラブでね、みんなあんまそんな思ってないけど、信じる人はどこの馬の骨ともわからない連中をですね、いきなりですね、すぐコンサートにバンバンバンって導いてくれて、一回やって30分が次1時間になってて、もうみんな普通に思ってるんですよ、信じる人はね。普通そんな簡単にね、道が開いてね、30分やったら次1時間どうぞって送り迎えして、お昼まで食べさせてもらってって、そんな簡単に開けないですよね。だからそのモールでやったって、そのトップの人が結局来て、トップの人がすごい感動してくれて、今度祭りに呼んでくれるわけでしょ。そんな簡単にいかないですよ、篠塚の人はね。それは私慣れてるからね。ああそう、ふんという感じなんですよ。普通そんな簡単なもんじゃないんだから。なんでそれが起こるかって言ったらね、あなた方、私たちは賛美の働きに召されてるんです、群れとして。他の教会だってそうだと思いますよ、打ち上げてはいません。でもここね、この賛美隊っていう神の言葉が与えて、そのある働きに応答したら、その働きの実が出てくるわけですよ。面白いですね。例えば佐世保レインボーゴスペルクラブってのがあるんですね。で山田牧師はですね、あの佐世保でね、最初ね路上ライブと言われてもね、やらなきゃいけないと思うけど恥ずかしくてですね、公園に行ってですね、人のいない方に向かってこう背を向けて練習してるふりをして歌ってた。で正直ですよね、とてもできないって言ったね。それで私が言ったんですね、ゴスペルクラブを作ったらいいですよってね、ね、ゴスペルクラブってやるとやりやすいですよって言ったら、すごい素直ですね、すぐに応答してですね、奥さんに言って、ね、佐世保レインボーゴスペルクラブって奥さんが作って、ね、やって、それでまあ彼も歌うようになった。そしたらですね、あっちこっちから呼ばれるようになったんですね。でも一番極めつけはハウステンボスの トップの一流ホテルのクリスマスの時に呼ばれるんですよね。で今年はなんかものすごい大失敗したそうです、あの山田牧師のこと言ってました。にもかかわらず来年もまた呼んでくださるとか言ってくださってね、で、ディナー券もらうんですよね。私のところに回ってこないですけど、ね、なんか息子さんたちにあげたらしいですね。なんかね、ディナー券もらうって言ってましたよね。ね、あの一流ホテルのディナー券だからやっぱり特別ですよね。それだけじゃなくて、今度は平戸にまで行くことになってますよね。なんか平戸のなんとか祭っていうのでね、であっちこっちに今呼ばれてますよね。でそんな簡単な話じゃないんですよ。だってね、人のいない方に、人のいない方に向かって人のいる方に背を向けて恥ずかしいからって歌った人がですね、今は逆にもうみんなの前で歌うようになってきてるんだったら、これね、賛美隊って言葉が与えられてることに応答したでしょ。神様の方が選んでくださってるんで、ね、それに応答して、ね、そのところに立ったら実がついていった。あの頑張って実をつけたら実がついていっちゃった。いや本当そう思います。実がついていっちゃった。これは面白いですよね。で、あの多くの人は自分で何とかしなきゃいけないって思うんですけども、そうじゃない、信じることなんです。神様がきっと与えてくださるって。で今回もその私見た時にね、これ人あんまりいないなと思ったんだけど、祈ってくれた人って、とにかくポイントの人と出会いしてください、今回の目的はそれだからと思った。そしたらいたんですよ、一人ね。この人ポイントだと思った、本当に、ね、すごく真剣に聞いたから。そしたらその人が後で一番最後で分かったんですね、会長さんだったんですね。その人の方から声をかけてきたんですね、祭りの時に来てくださいって。あ、見事ですね、やっぱ神様ってのはすごいなと思いますよね。だから今回は一人、その人だけが真剣に聞いてましたけど、祭りの時はね、いっぱいいますからね、そこでやるとやっぱりすごいことになりますよね。だからあのね、そこなんですね。で身をつけるんです、必ず。でこれすごく大事なことです。身をつけるんだっていうふうに信じているかどうか、あなたがその置かれた場所にいるときに、自分がこの教会にいることによって、自分だけじゃなくてお互いがいることによって、お互い、あなた方だからね、自分だけじゃなくて、ね、ゴスペルクラブに私もだけど周りの人もお互いを通して身をつけるんだっていうと信じているかな、これは。これですね。だそれがすごく大きいんですね。でどうなんね、期待してください。リバイバルが始まってきましたから、これからつくみはちょっと波外れた身になりますからね、楽しみだなと思いますよね。それが一つ目ね。でその時に じゃあお互いを通して神様は実をつけようとしている。救いの実、癒しの実、奇跡の実、愛の実、いろんな実をつけようとしてくださっているんですけど、そしてその実は必ずつくって信じるならつくんですけども、ポイントがあって、またあなた方が、あなたじゃないです、あなた方です。だからその選んでもらった私たちが夫婦であっても家族であっても、あるいは教会であっても、なんか一緒にどうする働きの道路者であっても、そのあなた方が私の名によって、イエス様の名によって死に求めるものは何でも、もちろん何でもといっても御心の中ですけども、御心って大きいからね、何でも父があなた方にお与えになるためですって書いてあるんですね。だからあなた方が一緒になると何でも与えられるって書いてあるんですよ。こういう御言葉ってすごいですよね。その通り信じる人はだって何でも与えられるんだから。で、多くの人はね、なかなか聖書で感動しないのはね、信じてないから、ね、あなた方はあの何でも父のために何でも与えられます、やったーって思わないで、うーんって思うのは信じてないから。考えたらすごいこと言ってるんですよ。何でも与えられるって書いてあるんだから。もちろん御心の範囲だけど、御心ってのは知りたくないでしょ、ね、神様の心って素晴らしいから。これはだからね、そして鍵は何かって言ったら、ここに書いてあるように祈りなんです。求めるってことは祈りだから、神に求めて祈るってことなんですね。その召された人たちを、例えば、まあ、さっきゴッドゴスペルクラブの話をしたから、ゴッドゴスペルクラブのメンバーで一緒に祈るってことなんですね。1回目の時ね、すごい祝福されたんです。で、2回目の時ちょっときつかったんです、ね、ある兄弟がですね、今日はちょっとなんか1回目に比べるときつかったって話をして、私もきつかった。その理由は簡単なんですね。1回目は初めてで、しかもいきなりコンサートだった、練習のつもりで行った、1回コンサートだから、来る方も真剣におったし、先に行った私も真剣におった。2回目は、まあ、もうコンサートしてて祈ったけど、ちょっと祈りの量が弱くなった、私はきつかった。明確ですよね、祈るかどうか、つまり神に求めるかどうかって。神様に本当に求めるとき、神はすごく働くんですね。で、あの祈りが鍵になるんですね。だから、しかももちろんあなた方だからね、一人じゃないんですよ。でね、あなた方で祈ろうとするとね、いろいろ起こるんですよ。だから最近の場合はね、もう大体パターン決まって祈り出すでしょ、お互いに。で、相手がね、スマートフォン見るわけで、ペッとね、ピッピッとかって。でね、もう、私が祈ってる時にスマートフォンやってとか言ってね。で、今度こっちもね、あ、すいませんとか言って祈りしたら、怒った方がまたやったりするわけですね。いや、今はそうですよ。それが一番大きいですね。なんか、祈りに集中しないで、パソコン見てたり、タブレット見てたり、ね、もちろんタブレットを見ながらね、情報を受けて、それで祈るってことはあるんですよ。しかし、それはもちろんあるんですけど、なんか気がついたら、祈りながらね、他のことをしたりするわけですよね。そしたらね、祈りが一つにならないんですよ。今知ってます？ジョイフル行くでしょ、ね、高校生が入ってくるんですね、5、6人ね、パッてね。でね、私ね、注意深く見てたら面白い、もう最近の特徴、必ずみんな席について注文するでしょ。一斉に携帯出すんですね、 iPhone とかね、スマートフォン。これでいいですか、目の前のこと話さないで、お互い 5、6 人が全員スマートフォンを見るんです。で、時々ちょこっとこと話すとかって、いや、びっくりする。そういう時代なんですね。真横の人じゃなくて、こう、ね、スマートフォンとお話をして、で、時々横の人と話をするって。いや、嘘だと思ったら注意深く観察してみてください。私、これ一組のグループで、どのグループもほとんどそうでした。これ今の時代なんですね。いいとか悪いじゃなくて、これね。で、祈りの世界もそれが起こるわけですね。これね、じゃあ一緒に祈りましょうって、はいって言ってこうね、祈ってたらね、あ、ちょっとピピッとなってね、パッと見てね、あ、とかってこうね。つまり、そこに祈り集中しないで、他に行くわけですよ。じゃあこの時に、あなた方がって言った時に、一つになってないってことなんですね。で、一つになって祈る時に鍵がかかる。祈るときはそこに心を定める。だから、まあ、ぜひ携帯を切っていただいて、ね、祈りのときは心を定める、まあ、情報を見ながら祈る場合は別として、ね、これね、本当に心を定めて祈るときに答えてくださるんですね。この御言葉は即私は心にあって、結婚したときこの御言葉が与えられて、で、夫婦で結婚1年目のときに毎朝この御言葉を盾にしてお祈りしたんですね。で、1年間でしたね。1年間もう怖いぐらいリアルに神を体験しました。いつとか言いましたよね、カレーライスを食べたいなと思ったんですよね、朝ね、祈りの中でね。そしたらですね、私はいつもように牛肉の角切りのカレーライスが好きだったの。今回久しぶりに大阪の実家に帰ったら、牛肉の角切りのカレーライスで久しぶりに食べましたよね。で、そしてね、教会行くでしょ。で、進学校で教えてましたから、 ね、こう教えてたらね、終わったら木原さんとか言ってねくれるんですね、なんかね物を検品ね、ありがとうございますね、何ですかって言ったらね、もうあのカレーライス、ね、ここなんかねかばないって、それで、あとは作るだけかなんかってね、大体ね、私は牛肉の角切りのカレーライスなんですね。くだらないと思うでしょうけどね、朝それを思った日にそれが来るんですよ。朝それを思った時、それを祈った日にそれが来るんですよ。こう、いやいや、そういうことはね続くんですよ、カレーライスに限らず。まあ、私はカレーライス好きだからそれをって話をしたわけだけど、ね、でいつか妻なんかもその言いましたよ ね、 そのね、あの食べ物のね、私全然あの納豆とかね、納豆とかひじきとかグレープフルーツとかヨーグルトなんてのは結婚するまで知らなかった世界なんですね。ところが妻はそれを祈るでしょ、それが来るんですよね。であの果物が必要だなと思うとですね、あのみかんとかリンゴとかですね、いろんなものがね名産地から送ってくるんですよね。だから怖かったですよね、1年間ものすごく量に体験した1年間なんです、何か分かる、1年間なんですね。その1年間が私たちの人生を支えたんですよ、今に至るまでね。あれだけリアルに答える神様は必ず答えてくださるってね。で昨日ね、さっきも言いましたように、実は、まあ、後藤で後藤地方病院に行って、なんかこの吸引をしなさいって言われて行ったんですけど、ちょっとなかなかあのもうフェリーの時間があって行ったのよかったけど、もう治療を受ける前に帰ってきたんですね。で帰ったらすぐ長崎大学病院に行ってくださいって言われてね、で私が行かないっていう雰囲気を読み取った信吉先生はですね、ヨハネに、いい、酒井兄弟にいい、迎えに来る石田兄弟にいい、電話して全部絶対行かせてくれと言われてですね、で私自分が言われてもいいんですけど、周りに言われたらですね、なんかその人たちが後でなんかあれだと思ったから行くことにしたんですね。そしたら妻がついてくるって言って妻と一緒に行ったんですよね。そしたら大学病院は今三次医療って言うんですけども、紹介状がないと見てくれないので、だから言われたんですね、そのこういう日のなんか指定病院があるから順番にその休みの日とか救急の場合は、そしたらちょうどその原爆病院だったんだ、あ原爆病院ならいいかってこと、近いからってことで原爆病院に行きまして、で受付終わってですね、ふっと思ったんですよね、実は9時から10時は夫婦で祈る予定にしてたんですね。で1時間祈らった方がいいと思ってね、ところがその病院に行ったらふっと見たらちょうど9時だったんですね。で私も妻も口に出さないけどね、祈った方がいいなと思ったから、じゃあ祈ろうかってことでさりげなく祈って始めたら、面白い、全然周りの人たちが行くのに私のところに来ないんですね、治療が。で10時になった途端すぐ来ました。だから1時間神様祈らせたんですよね、なんか面白いなと思うんですよね。1時間経ったらすぐ治療に入ったんですね、10時になったから。それからねまた処置してもらうまで30分以上かかって、それから結局帰ってきたのも12時過ぎてて1時間かかったんですけども、医療費ってすごいですね、びっくりしましたけど。で何を言いたいかというとね、なんか神様があえてあの時1時間祈らせたなってのすごく感じたんですね。で病気になるといいことが一つあるんです。これ何かというと、病気になるといいことが一つあるんですね、奥さんが優しくなる、で奥さんが優しくなってそばについてくれる。時々ずっと病気で痛いという枠にかられますよ ね、治らなきゃいけないんだけど、それで、祈ると。そしたらでもね、さっき言いましたようにメールで返信、ね、しないといけないじゃないですかね、こうちょっとね何人かにね、いろいろ。そしたらやっぱ祈りながらね、こうメールをこういじってしまうわけですね。そしたら向こうが、ね、怒り出す。でじゃ あすいませんってこっちは祈ると、また向こうは向こうでまた返信しちゃう。現代ですよね。だって私とか妻ってのはもう全然今できたらもうちょっと古い人だから、そんなパッパパパできる人じゃないのに、そんな私たちでももう今やそういうことでしょう。でいかにこう本当に心を定めて祈りになかなか集中できないかっていうのを思います。でね、身を必ず結ぶんです、そう信じればいいんです。でもじゃあ具体的に身を結んでいくときに何が鍵になるかというと、あなた方教会のお互いであったり、賛美チームのお互いであったり、あるいは、夫婦であったり、教会 の、 クワイアなクワイアというグループであったり、賛美隊な賛美隊であったり、みんな違うでしょう、その選挙チームであったり、そこが職場ならクリスチャンの仲間がいればですよ、そこで本当に一つになってあなた方が心を合わせて祈るときに、その身が具体的に湧いてくるんですよね。祈りが鍵なんですよ、神に求めるってことが、ね、でサタンはそれを知ってるから、そこを奪いに来るんです。 お話ししてると仲良くなるのに、祈り出した途端喧嘩になるとかね、いや、これは経験したことあると思います。お話してる分には問題ないんだけど、祈り出すとなんかね、眠たくなるとかね、起こるんですよ。それはっきり覚えてください。あれ本当にサタンって言いますから、神がいるのと同じように妨害していくんですね。でもだからって落ち込むことはないですね。あ、よっぽど見転がるんだなと思って向かっていけばいいですね。で、どうぞ皆さんね、まず、ね、神様は私たちを選んでくださった、お互いを、この教会に、あるいは皆さんが今使わされている職場や家庭に。で、神が選んでくださった、それは私たちを通して身をつけるためなんだということを知ってほしい、信じてほしい、ね、必ず身をつきます。で、鍵は何かって言ったら、その時そのお互いに祈り合うことなんですね。で、一人で祈ることもとっても大事なんですよ。でもここでははっきりあなた方がって書いてある。皆さん、教会で祈るってものすごく鍵なんですね。一人で祈ることはとっても大事なんですよ。でも一人で祈ることと同時に教会で祈るって、この二つがいるんです。どっちかだけじゃない、どっちもいるんです。車の両輪です、いつも言うように。個人で神と交わることとともに、教会で神と交わるって、この二つが両輪なんですね。で、神とともに、身体の教会でともに交わるときに本当に答えが来るってことをね、覚えてください。一人だから祈れ、祈りとともに、お互いにあなた方、つまりお互いが一つになって祈る祈りってのはすごく大事だってことをね、ぜひ知っててほしいと思います、ね。まあ、今日はすいません、なんか説明ばっかりになってしまいましたけども、そのことをぜひ、ね、覚えてほしいと思います。最後に、あなた方は私を選んだのではありません、私があなた方を選んだんですよっていうことなんで、この言葉をしっかり覚えてください。自分が選んだんじゃなくて、神様が選んでくださったんだっていう、それは今長崎教会に置かれているのも、自分がここにいたんじゃなくて、神様がここに置いたんだなっていう。家庭もそうでしょ。家庭なんて選べなかったですよ ね。私は忠春と安子の子供なんですけど、忠春と安子の子供でお姉ちゃん2人で3番目、ね、生まれるなんて選べなかった。気がついたらそこだった。もう大きくなったらお姉ちゃん2人いてね、小さい時は怖かったけど、大きくなったらすごくよくしてくれましたよ ね。で、いたわけですよ。選べなかった。でもそれを、あ、神様が私をこの家庭に置いてくださった、神様がこの父と母のもとに置いてくださった、神様がこのお姉ちゃんのもとに3番目生まれたんだ、これが神様の置いた場所なんだ、で、僕自分だけじゃなくて、お姉ちゃんたちも神様がここに選んだんだ、神様が私たちの家族をこうして選んだんだって思ってる人はすごい祝福を得るんですね、本当に。とはね、なんで俺はこの家族に生まれたんだろうって、隣のお父さんが分かった、ね、酒井さんだってもっと面白い冗談を言ってるのに、ねこれね、あるいはね、誰々だってこうそうやって思ってね、で、ああ、なんで俺は3番目なんだって、一番目に生まれたかったとかね、思ってる人、神様が与えようとした祝福を十分に受けれないんです。神様が私を選んだんだ、自分だけじゃなくて他の人もここに選んだんだって、自分だけじゃないですよ、自分だけじゃなくて他の人も含めて思ってるかどうかってすごく大きいんですからね。で、皆さん、神が選んでくださったんですよね。で、そのことを受け取るときにね、非常に豊かな神の祝福を受け始めて、ね、それをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。はい、今日は少し早いですけども、ここで終わりたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ、ロマ書の12章の一節に一節もお話しましたけれども、心の一心によって自分を変えるということ、今日の御言葉ともかかってくると思いますが、どうぞ様、本当に私たちが心を御言葉の施策、神の施策に、また御言葉に合わせていくことができるように、どうぞ導いてください。また神様が私たちを選んでくださいました、私を選び、私たちを選んでくださいました、そのことをはっきりと知り、そのことを通して実を結ぶためだったと、本当に私たちを通して実を結んでくださるんだということをさらに信じることができますように、そして具体的に実を豊かに見ていくことができるように、どうぞ導いてください。マデス様、あなた方は私の名によって祈るとき父はそれをお答えになると書いてありますから、もっと大胆に、もっと大胆に神様に求め、あなたの祈りの答えを豊かに見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれないので、まず悔やみをしましょう。主は言われました、何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願い、あなたの求めを神に向かって言ってください。 主はそのあなたの願いに応えてくださいます。天のお父様、一人一人の心の叫びに応えて、癒しを行い、奇跡を行い、解決と勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって命ずる、心と体を癒されよ。イエスキリストの名によって命ずる、心と体を治れ。あらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすイエスキリストの名によって心と体を癒されよ。どうぞ脳梗塞の後遺症を完全に癒してください。膝の痛みと腰の痛みを完全にも取ってください。転んだ時に痛めた場所に今触れてくださって、今完全に癒してください。なんか新しいことにチャレンジしようとしてる人はいるんですけども、そのこと自体は神様は祝福しておられます。恐れずにチャレンジしなさい。ただ時とタイミング、これに関して主に聞きなさい。慌ててはいけません。時とタイミングがあります。その時を逃さないように、しかし慌てないように、なんか神様のおっしゃってる方向とは違う方向に行こうとしてる人がいて、その人は深いところではこれで本当にいいんだろうかなってこうちょっと思ってるんですけど、なんかそう思ってそれを打ち消して行こうとしてるんですけど、神様が本当にあなたに言ってることを身を低くして聞きなさい。それはあなたにとっては必ずしも受け取りがたいことなんですけど、その主がおっしゃってることを受け取った時に、実は後の日になってあなたは神の導きの完全さに驚くだろうと知られます。この勢いで自分がいいと思うことをやるのではなくて、主の深い語りかけに従ってきなさい。あなたには分かってます。深いところでこれで本当にいいのかなって思ってるんですけど、それを打ち消してなんか行こうとしてますが、神様が本当にあなたに語っていることを聞きなさい。それはあなたに受け入れがたいんですが、そこに従うときに非常に大きな祝福を後日になって見るようになるとおっしゃられます。今日語られた御言葉、あなた方が私を選んだのです、私があなた方を選び任命したのですという、この御言葉が実はすごく語られている人がいます。その方は神の使命と働きが開かれようとしています。この御言葉をしっかりと心に刻み、その主の導きに恐れずに従っていきなさい。私は御言葉通りに身をつけていこうとしています。楽器を持って神を賛美するように促されている人、弾いてはいけません。恐れずに大胆に楽器を持って主を褒めたたえていきなさいとおっしゃいます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。さらにあなたの豊かな御手を持って導いていってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメンください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地元ご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいと思います。会計報告とともに資料があると思いますけども、それをご覧ください。